アメン。イエス様の皆の権威と由来して一緒に恵みを分かち合いましょう。今日の本文は初代教会で起こった歴史的な記録であります。生まれつきの足が利かない人がイエス・キリストの御名によって立ち上がりました。神殿に祈るために入るペテロとヨハネ、その人たちに何か物乞いがあるかと見ていった時に、聖霊様に満たされたペテロが、自分の中にある私にあるものをあなたにあげる、私にあるものはイエスの御名です、イエスの御名によって歩きなさい。その時彼は立ち上がることができました。神様は私たちにイエス・キリストの御名を与えてくださってます。これを信じてよく宣言し勝利する人もいるし、これをあんまり信じなくて使わない人もいるんです。皆さん、イエス様が私たちに与えてくださったイエス・キリストの御名を皆さんの心の中でしっかり刻んで、それを宣言し、皆さんの人生もまだ聞く人たちの人生も全て変わることを祝福します。第一番目は祈りの生活です。一節を見るとペテロとヨハネはここ3時の祈りの時間に宮に入っていった。ユダヤ人たちは1日3度祈りました。朝9時、午後3時、まだ日が夕暮れですね、日が沈むその時祈りの時間でした。毎日その祈りを守っていったんです。まあユダヤの人々からイエス・キリストを信じる初代教会の人々はイエス・キリストの御名を信じました。それでイエス・キリストの御名によって祈りました。だからこの神殿宮に入るともう先にこの祭壇が見えるんですよ。その祭壇を見るやいなや聖霊に満たされている人々は、あ、これはイエス様の十字架だ、それがすぐ啓示で分かるんです。彼は私の背きの罪のために差し通され、咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒された。そのように私たちの贖いの主ヤウェイルエの皆が祭壇のところで分かる。まだイエス様の打たれた傷によって癒された、ヤウェイラファの名前が、ね、その祭壇を見ると分かる。そしてイエス様は死んだけどサタンを打ち破って勝利なさったイエス様であります。イエス様の西勝利、勝利の名前、それを、ね、祈りながら、それがこう心の中で祭壇の名前が刻まれる。まだこの旋盤のところには私たちがそこで罪が悔い改めたら彼は真実で正しかったですので、私たちの罪を許し、すべての悪から清めてくださいます。シャロンという、主が私の罪をいつも清めてくださる安心感ですね、シャロン。そして聖所に入ると、御言葉があるし、祈りの奉納壇があるし、金の燭台がある。この3つが何か、私たちの御言葉を与える七字会ですよ。主は私の七字会、私は乏しいことがありません。主が私たちにアブラムの祝福を与えてくださいました。あなたの子孫は空の星のように、海辺の砂のようになる。日本がこのようにリバイバルされます。フィリピンに行った、今回水曜日に来られた先生が、うわ、彼のビジョンは非常に強い、 それで今フィリピンで650校の教会を建てたんです。彼のビジョン、と私がね、若い時にはこの九州に来た時、福岡に来た時、九州全県に教会を建てると、そのようなビジョンを持ってったんですよ。今大体はできたんですけど、まあ、このビジョンが中けど、今ビジョンが少し弱くなった時に彼と会ってね、私のビジョンが先燃え上がるんですね。ハレルヤ。皆さんと私が夢見る、その夢見た通りになります。だからいつもリバイバルを夢見ましょう。祝福される七時会が皆さんを乏しいことがないように導いてくださるのを見て、その通りに宣言するように。まだ死生上には契約の箱の上の贖いの蓋に血が七度び、イエス様の血が七度び注がれる。イエス様の血が私の着の服であります。イエス様はよみがえりです。命です。その名前を私たちが祈る時にここに刻まれる。だから私たちを神様が聖霊の宮だと言ってるんですね。私たちの体が、その聖霊の宮にこの名前が刻まれて、私にあるものをあげると、自分がこの世のものばっかり入れるとこの世の言葉が出るわけよ。けどイエスの御名を私たちがずっと祈ると、イエスの御名が私たちの中から出てきて、自分の人生も変わるし、聞く人々の人生も変わるのであります。それでこの死聖所で私たちは主の祈りを祈って、取りなしの祈りをするんです。他の人のために祈る時、主が教えてくださった主の祈りがあるんです。だからこの二節を見るとね、すると生まれつきの足の利かない男が運ばれてきた。その男は宮に入る人々たちから施しを求めるために、毎日美しい門という名の宮の門に置いてもらっていた。毎日ですよ。だからペテロとヨハネも毎日三度その宮を行ったり来たりしながら彼を見たんですよ。だから彼のために祈るんです。天にまします、足の利かない父よ、癒しの皆を褒めたたえます。御国が皆によって彼を支配してくださるように、御心が、癒しの御心が天になるごとく彼に現れますように、彼に日曜の勝手を癒しを与えてください。彼の罪を許してください。彼が試みに落ちないように悪より救い出してください。国と力と栄とはあなたのものだからです。とそのように祈ったんです。祈ってる時に聖霊様がピューッと御言葉の感動を与えて、今日行って立たせなさい。祈りが重要ですよ。祈ってる時に信仰が与えられる。だから皆さん、祈りが重要です。祈ってると御霊が信仰によって私たちの中で御名を刻んでくださるんです。だから私にあるものをあなたにあげる、ね、6節に書いてあるんですね。するとペテロは金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよ、ナザレイエスキリストの名によって歩きなさい。だから皆さんと私の中でイエスの皆が刻まれるように祝福します。ジョヨンギ先生がうちの教会に何度も来られたんですけど、コギ先生と一緒にここで集会をするとき、私が運転して 조 先生をこの教会まで運転して迎えてきました。その時조 先生が後ろでずっと何を祈ってるか、私を聞きなさいということですね。ずっと主の祈りを祈っておられました。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせる、御国が来ますよ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心の天になるごとく地にもなす。これをね、一回じゃなくてずっと到着するまでずっと祈る。この教会に集まっている人々に主の皆が現れますように、その祈りだったと私が今考えてみるとそうですよ。だから張先生が説教する時にはいつも主の皆が現れてる。だから癒しも現れる、説教を聞く人々が平安になるし勝利になるし、まだ主の七時間の豊かな導き満たしが現れる。だから皆さん、他の人のために取りなしの祈りをするとき、主の祈りを使って祈りなさい、ね、だからこの二人も毎日見てる、三度見てる、行ったり来たり、ああどうしたらいいか、彼らをどのようにして助けるか祈ってるとき、主の皆が彼のために祈ってるとき、癒しの皆がバーッと強くくる。それで私の中にあるものをあなたにあげる、ヤウェラパ、癒しの皆によって立ち上がりなさい。2番目はイエス様の皆を呼ぶときに、そこで臨在がありし救いがあるんです。2人が2、3人私の名によって集まっているところに、私もあなた方と共にいます。主がイエスの皆をこう言う人たち、宣言する人々のところにイエス様がそこに共におられます。ルカの福音書10章を見るとね、70名を弟子たちをイエス様が派遣するんですね。2人ずつ送るんです。そして彼らが帰ってきてイエス様に報告するんですよ。イエス様の皆を使ってると悪霊が全部追い出されましたという報告です。イエス様が一緒に行かなかったんですけど、ただイエスの皆だけ使ってこのような悪霊が追い出される奇跡が起こったんです。だから皆さん、イエス様は今この目に見える形のイエス様は今よみがえって天にのところに座っておられる、目に見えない聖霊の形で今イエス様は私たちと共におられます。だから私たちがイエスの皆を信じて宣言すると、そこにイエス様がおられますよ。イエス様と一緒に歩きたいんですか？イエスの皆を宣言してください。イエスの皆を言ってください。イエスの皆によって祈りなさい。このようにマルコの16章17節、
信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます、
うん、だから信じること、信じる、皆を信じる、だから皆を信じる人々に次の印が伴う、ね、イエス様の御名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。イエスの御名には力があります。臨在があります。今救いがあります。今よ、今救いは今です。イエスの皆を告白する、宣言する、その場所にイエス様がおられますよ。イエス様と会いたい人はイエスの皆を 宣言してください。イエスの皆を呼ぶ者は救われます。イエスの皆を叫ぶ人、癒しの主よ、ヤウェラファよ、私を癒してください。まあ、そしたら主が癒しを表してくださいます。インド宣教師ステンリー・ジョーンズ先生がインドに福音を伝えながら一生捧げました。89歳になって脳梗塞によって倒れました。ボストン病院に入院しました。彼は病院で入院して自分を診察するために来るお医者さんに頼みました。アメリカは医者がクリスチャンが多いからね、そのように頼みました。先生、私にこのように言ってください。ナザレイエスキリストの御名によって命じる。ステンリーよ、起き上がりなさいと命じてください。医者が、私は診察のため、医学のためイエスの御名によって。だから最初はちょっと困ったと思ったけど、あんまり切に願うからそれを使いました。イエスの皆によってステンリーを立ち上がります。そしたら先生はアーメンと言いました。看護師にも頼みました。イエスの皆によってステンリーを立ち上がります。それで6ヶ月その脳梗塞で89歳の時倒れた人は6ヶ月で立ち上がって完全に癒され、まだ90歳にインドに宣教に行かれたんです。90歳で宣教に行かれた。ハレルヤ。イエスの御名には偉大な力があります。また3番目はね、イエスの御名を使うと礼拝が回復され、人生が変わるんです、ね、生まれつきのこの足が利かなかった人は一度も宮に神殿に入ることはできませんでした。これはその当時の律法があったからです。障害者はここに入ってはいけないということでした。だからこの神殿の前の門のところまで運ばれて物乞いは許されたんですけど、礼拝の場所には入れなかったんです。だから神殿から聞こえる賛美、感謝、それを聞きました。神殿には毎日朝晩生贄を2回捧げました。生贄を通して人がその生贄に罪を告白して生贄が代わりに死ぬんですね。その罪の許しの感謝、それに対する神様に献身、清さが回復され、これを通して神様と和解し、こう深い和解の関係が作られて、神様と祈る生活ができたんです。このように礼拝が素晴らしいことです。しかしそのような祝福されたその礼拝の場所には入れない。自分の中に障害があるから。しかしこのペテロが彼に、私にあるものをあなたにあげる、イエスの御名によって立ち上がりなさい、そしてこの右足をこう取って立たせると、足とくるぶしが力がつける、立ちました。それでこれが本当感動的ですよ。私がこれを読みながら本当に感動しました。踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、彼が宮から聞こえる賛美を聞いたんですね。物乞いをしながら、それが自分がこのように積極的に賛美すること、賛美しながら二人と一緒に宮に入っていった。ペテロとヨハネとこの足が癒された人が一緒に、3人が 미안이 하이리마시다. 할렐루야. 진세가 가로 레아이가 되기를 원이 났단 데서 예수의 미나니어 때 私たちが 네, 이하사래 それで 神様に 近づくことが できる. それでこの 人々が みんな 彼が 歩きながら 神を 賛美しているの 見た. 主の 栄光が 現れた. そして みんなが 驚き 呆れた という 10節にも このように 書いてありますね. 私たちが この世に生まれたのは礼拝のためです。 神様も私たちを真の礼拝者を探してるんです。 皆さんが今日真の礼拝者になるように祝福します。 聖霊様が皆さんを呼んでるんです。 礼拝者になるために呼んでるんです。 だから私たちがこの 神様賛美する人生、神様に礼拝ができる人は癒された人よ。まあこの駐車場までね、自分の奥さん連れてきて、奥さんは礼拝の場所に入れて、自分は駐車場でうろうろうろうろする人もいるんです。入る、ここ入る怖いみたいんです。 主が呼んでくださらないと主の宮に来ることはできない。だから、ね、心の病気でしょうね。イエス様が心の病きの人、イエス様の皆を使うと癒されます。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。ただ教会の外だけにいる人が教会の中に入る、宮の中に入る。 イエスの御名にはこのような偉大な力があります。それで彼はこう癒されて物乞いする必要がない。主の御名によって全てが豊かになっている。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は緑の牧場に私たちを導いてくださる、憩いのほとりに伴われる。 皆さん主の御名を大胆に使って、皆さんが魂が恵まれ、全てが恵まれ健やかになるように祝福します。そして皆さんが一人一人のために祈る時に主の祈りを使って祈ってください。この足の利かない人中途見て、あ、かわいそうだと思わないで、 彼のためにペドロとヨハネは祈った。天にいます。彼の父よ、癒しの皆があがめられますように。彼に御国が来ますように。彼のために御心が天に癒しが行われたように彼に現れますように。彼に 日を勝手を与えてください。生活に必要なものすべて与えてください。彼の罪を許してください。彼が試みに落ちないように悪より救い出してください。国と力と栄とは永遠にあなたのものだからです。じゃあ祈りましょう。主の御名の権威、力がある。 けど皆さんと私の中で主の御名が刻まれる必要がある。これは御名によって私たちが毎日祈ることが注意。祈ったら聖霊様が御名に対する信仰を皆さんの心に刻んでくださいます。自分に対しても祈ってる人に対しても、そのようにしてくださるんです。それを 心に信じ、認められ、口で宣言して救われます。自分も救われるし、他の人も救われる。だから、毎日イエスの御名を祈ってください。ね。 幕屋の祈りを知ってる人は幕屋にその名前をつけて祈ったら忘れることはないんでしょうね。主の御名を呼んで祈りましょう。主よ、主よ、主よ。